ラシレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけびです。
こんばんにゃん、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さて、3月の可愛いイベント、おひな祭りが先ほど終わり
そうですね、
桜が咲くまでしばらく何もないですよ。
そうかそう
イベント行事が大好きなもんで、終わるとロスなんですよ。
なるほどね。
今まさにそんな感じですね。唯一ロックラッシュレディオというイベントは安定して毎週続くので、
まあ、確かにね、あるからね
安心してください、続きますよそれではロックラッシュレディオ、今日のラインナップです。
はい、お願いします。
まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。今回は先日亡くなったロックバンドシーナ&ザロケッツのリーダー鮎川誠さんを追悼するコーナーとしてこの後お送りします。
はい、
続いて千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長田中光一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストを紹介、ライブラッシュ。さらに業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ、アイドルグループソレブルのチュルスルソレブル、そして米津由衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。
ゲストコーナー G ラッシュです。今回の G ラッシュは先日亡くなったロックバンドシーナ&ザロケッツのリーダー鮎川誠さんを追悼するコーナーとしてお送りします。
はい、一月ほど前の1月29日のことでしたけども、私もね本当に大変ショックでね、残念ですね。
悲しいですね。
そ
こで今日はですね、ロックラッシュレディオに鮎川さんがゲスト出演された時の放送をここで改めてお送りしようと思います。
はい、来てくれた時はね、なんかすごく嬉しかったし、なんかついこの間のような気もしますしね。
ですね。
それ
では早速お送りしましょう。2020年2月21日のゲストコーナー G ラッシュ、ゲストは鮎川誠さんです。ゲストコーナーです。今回は、
はい、今日のゲストはまさにロックレジェンド、シーナ&ロケッツの鮎川誠さんに来てもらいました。
はい、こんばんは皆さん、シーナ&ロケッツの鮎川誠です。今日はありがとう、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆっき
ー、
やっと来てくれました。
やっとね、はい、そんなに言ってくれてありがとうございます。
いや、もう絶対来てほしいなと思ってたんですけど、なんかタイミングがですね合わなくてですね、今日はもうテンション上がってます。
あの、竹見とは、はい、去年の夏はあのロッカーズの陣内孝則とね、一緒に、
そうですね、
あの取材の時にお世話になって、
はい、こう進行役をっていうことを、あの雑誌さんの方から言われて、はい、もうこれもう自分以外やる人いないんじゃないっつって、うん、もうぜひやらせてくださいっつって、
おかげで、はい、いい記事になってみんな喜んでくれて、
あ、そうですか、私も楽しくてよかったです。
はい、
はい、まあ鮎川さんに来てもらったということで、ここでまずシーナ&ロケッツの曲を1曲かけさせてもらいたいんですけど。
はい、ありがとう。はい、
どの曲
は
いいですかね。
では僕たちも古い曲になっけど、はい、79年にレコーディングした YMO と一緒に作った You May Dream を聴いてください。
2年前鮎川誠さんがゲストとして登場した時の模様を聞いていただいております。
はい、 なんか涙がねうるるしちゃうね。あの有名ドリームはシーナ&ロケッツの2枚目のシングル曲で、YMO の細野晴臣さんがプロデュースして JAL の CM ソングに起用されて大ヒットしました。まあ、当時ね私あの中学生だったんですけれども、このシングル版ね買いましたよ。
それでは続きを聞いていただきましょう。発売されたばかりのアルバムの話、そして最愛のパートナー椎名さんについても話されているんですが、この時の鮎川さん、もう聞いていてこちらもうるっとしてしまいましたね。
うん、そうでしたね。
うん、鮎川さんのゲストコーナー続けてお送りしましょう。
シーナ&ロケッツなんですが、ニューアルバムがリリースされました。
はい、出たばっかり、はい、ほやほやです、
はい、このアルバムはですねライフタイムカバーアルバムというふうになってるんですけれども、
はい、
これはどういう感じのアルバムなんですか？
これね話せばすごい長いんですが、最初にカバーアルバムを作ろうと思ったんじゃなくて、僕たちはあのシーナと2014年にロケットライドというあのアルバムを作って、3日間で撮ろうちよったら2日で撮り終わって1日余ったので、1日遊ぼうぜちなって好きな曲をガチャガチャやったんです。時間ももったいないし、録音したらプレイバックとか普通するやないですか、
うん、
もういい、もう今のよかった、決まっとるっちゅうて、次やろう次やろう、それで7曲撮ったテイクがお蔵入りになって、というのはその時はまだ椎名の病気のこと本人も知らんし僕ら知らなかったけど、ロケットライド あのキャンペーンの時に病気のこと分かって、もう僕たちはあのこのアルバムがロケットライドがね最後のアルバムになると、そういう気持ちで椎名もこのアルバムの全曲歌いたいっちゅって野音を、日比谷の野音のレコ発ライブをやった後あの入院して、もうものすごい進行しとったのでシナは天国へ行ったんですけれど、うん、残った7曲はもうそのまんまレコード会社のスタジオにあのお蔵入りであったやつを、あの僕たちもその後シナのスピリッツと残った3人でシナ&ロケッツはやっていくっていうことで、もうシナがいなくなってもうすぐもう6年目に入るんだけど、あのビクターレコードが40周年のお祝いに何かレコードを作ろうと言うてくれて、それでスタジオのその音源を見つけてくれて、なおかつそれまで僕らはもう36年間シナ&ロケッツいろんなあちこちにニューヨーク行った時に残した音とかそういうのを全部見つけてくれてね、そしたら僕らの大好きなカバーでくくれるから、うん、カバーアルバムとして作品発表できる。僕はそのシナが最後に歌った7曲が自分からは言い出しきらんやったんです。これをレコードにしようとかなんかもあの自分の中だけで聞いてたりしてたけど、レコード会社の若い方たちがあの僕らの資料を押してケツを叩いて押してくれて本当にありがたい、もう感謝してます、こういう形になる。で2年かかってもう今年42周年になったので数字を変えて42周年記念ということで、ボックスセットと Live for Today 今日生きようという CD と2つの新しいレコードをまだ先週発売したばかりです、
うん、いわゆる通常版と言われるものがね、うん、その今言われたカバーを集めたものなんですけれども、はい、あとはもうこの42周年のスペシャル版ということでボックスセットまたすごい豪華ですねこれ、
はい、あの僕たちはねレコード大好きやけんね、うん、あのレコードもう CD の時代やったけれどアナログ版で作ってくれて、それから僕らのもう40年分の DVD、 あのそれからシングル版も可愛いからねシングル版も入れて、椎名が好きなあのハートのマークがもう全部集まったバレンタインデーの日、うん、あのその日がちょうど命日なんですね、うん、
リリース
だからあの僕らの思い出メモリアルなその日に リリースをしてくれることになったわけです。
はい、じゃあそのカバーアルバムから一曲聴かせてもらえますか。
はい、何かけようかな。それでは大好きなスクリーミン・ジェイ・ホーキンスの I put a spell on you を聴いてください。
2年前、鮎川誠さんがこのコーナーにゲストとして登場した回をリピートでお送りしています。
はい。深夜さんが歌うこのブルースナンバーもなんか味があってすごくいいですよね。
うん。
あとね、このビクターのディレクターさんにも感謝かなと思ってて、まあお蔵入りになったデータ音源をね、ちゃんと残しておいてくれたおかげでね、こうやってね聞くことができましたからね。
それでは鮎川さんのゲストコーナー続けてお送りしましょう。
こう私常々思ってたんですけど、鮎川さんってルーツミュージックにめちゃくちゃ詳しいじゃないですか。もう造形が深いと言いますか、こう
詳しいっていうか知りたくて知りたくて、僕たちは60年代からロック聴いてますね、うん、中学の時ビートルズと出会って、高校に入る時ストーンズが出てきて、ジミヘンやツェッペリンが出てきて、僕らも博多という福岡九州でバンドやってて、ブルースをやりたい仲間と集まって作ったんです。ローリングストーンズも古いブルースを僕らに最新型の音で紹介してくれた。もうそれがね、一番ロックの原点やと思っとるんです、うん、で僕らはロックから他の音楽に進化しようなんてもう全然思ってなくてね、最初に好きやった音楽を今もやれる、どうだっていう感じ。もう一番好きなことは最初やりたかったことと何も変わってない。本当に激しいロック、それから切ないロックとかいろんなあるけれど、エレキギターがないといかんし、ボーカルが真ん中におらないかんし、その形を今も追いかけてるという感じ、うん、で今ねパソコンあるし Spotify やらあるし、夜中に思いついた時にすぐ音楽調べられるし、聴けるし、うん、YouTube で見れるし、
そうですね、
とても最高の時代。本当にもう楽しみはカセット、ユキとさっきカセットの話してたけど、
今またさらにブームになっているのがレコードの後がカセット来たっていう、
カチャッチ入れて ね本当いいですよ。あったかくてね、音がね、なんかデジタルで粒みたいな音じゃなくて、お互いがこう混じり合った音っていうのはね、あったかくて好きですね。
で時間が経つとそのカセットの中に入っている曲の音質がちょっと変化してくるんですよね。そこも味ですね。これだけ聴いたんだっていうこの曲を、
で手書きで ねこう自分の
そうそう
そう、そこに愛がぶち込めるっていうのはね、デジタルにはないそのアナログの魅力ね。で今若い人たちがそうやってそういう音楽の楽しみ方、それはきっと新しいことやし永遠のことやと思う。音楽っていうのはもう人生とすごく深く関わるからね。ただ情報で新曲を聞いたとか知ってるとか、知ってなきゃ乗り遅れるとか、そんなことではないし、乗り遅れろうが何しようが俺はこれが好きたいっていうのがさ、音楽の一番最高なとこやと思うんです。
鮎川さん1970年にサンハウスでデビューをされて、はい、もう先ほどのシーン&ロケッツでもう42年、だからもうトータルでいくともう50年以上ずっとやられてるんですけど、
そうですね、53年目ぐらいですね、
もう音楽というかロックをやめようって思ったことは一度もないですか。
わあ、もう考えられない。もうロックが俺を元気にしてくれてると思う。 若くしてくれてるし、どんどんなんか新しい発見がある。一回聴いた曲でもまた聴くとね、その日の自分の感情でまた違う音楽に聞こえる。もう音楽と出会って僕はもう本当に幸せだと思ってる、うん、音楽がない人生考えられない、
うん、
タワレコードですよ。ノーミュージックノーライフ。
そうですね、ポスターにも、はい、信濃家ももちろんポスターになってますもんね、
はい、タワレコードでね、明日というかもう今日夜中だけど、にゃんにゃんにゃんの日だね。
そうですね、明けて今日ですね。
渋谷のタワレコードでトークショーやるんです、サイン会、この新しいレコード発表会、もしよかったらぜひ皆さん渋谷に来てください。待ってます。
わかりました。じゃあここでもう一曲ニューアルバムから聴かせてもらえますか。
はい、ちょっと喋っていいですか。僕たちは今回はカバーをいっぱいしましたけれども、僕たちの偉大な先輩グループサウンズ GS と呼ばれた60年代の終わりにローリングストーンズやビートルズの影響でスパイダーズ、タイガーズ、テンプターズ、ゴールデンカップス、もう素晴らしいグループいっぱい出てきたけど僕ら大ファンやったんです。それで椎名はもう高校の夏休みとかは東京までもう GS 聞きに行ってたロック少女でね、その帰り道に博多まで来て僕らのサンハウスの偶然聞いてくれて、僕に声かけてくれて、どのバンドより良かったって言ってくれて、わ気に入ったってなって、それ以来のずっと付き合いなんですね、
うん、
その椎名がきっと似合うやろうと思ってこれ歌ってって言ってリクエストを僕がした曲で、テンプターズの今日生きようという曲をカバーしました。で Live for Today というアルバムタイトルもこの曲からいただきました。ということで聴いてください。今日生きよう、シナ&ロケッツ。
で2020年2月に鮎川さんをお迎えしてお送りしたこのコーナーを改めてリピート放送として聞いていただきました。
まあ鮎川さんもね言ってましたけど、音楽は人生とすごく深く関わる永遠のものってね、いや本当だなと思いますけど、まあでも改めてシナロケのライブもっと見たかったし、鮎川さんともっともっとね話がしたかったですね。
今日の G ラッシュは鮎川誠さんの追悼としてお送りしているんですが、ここでもうお一人参加していただけるんですね。
そうなんですよね。2月4日にね鮎川誠さんのロック葬がね行われたんですけれども、まあ、その葬儀のねなんか葬儀委員長的な役割というか、
うん、
もう葬儀のね仕切りをねやってくれてました。下北沢クラブ級の新井成弘さんに参加してもらおうかなと思っています。
リモートでのご出演です。兄さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロック層ねお疲れ様でした。大変だったでしょう。
もうすごい人数の方がいらっしゃって、
ね、私もね参列させてもらいましたけど、本当にすごい人でしたね。
ね、うん、まあもうそれだけやっぱりいろんな人が交流があって愛していたって感じですよね、う
ん、いや本当改めてね相川さん愛されてるなってね思ったね。本当にね相川さんねあれだけの実績のあるミュージシャンなのにね選ぶるような感じもないし、
なかったですからね、
うん、優しくてねもうスタッフも含めてすごい気遣いしてくれるからね、それはもうみんなにね愛されるよね。
うん、だからやっぱあんだけの人数が来て駅まで並んでたんですけどね、
うん、
荒れることなかったっていうのはやっぱり人柄ですね、鮎川さんの人柄ですね。
あ、まあ、ここでね鮎川さんにね迷惑かけちゃいけないっていうかね、うん、そういう思い絶対あるもんね、
やっぱり思いがね皆さん深かったから、うん、2時間ぐらい多分並んでたと思うんだけど、うん、その並んでる時間がやっぱり自分の気持ちを、うん、収める時間になったって言って逆に喜んでる人が結構いましたね。
あ、
うん、
まあ兄さんもね鮎川さんとはね付き合い長いよね。
そうですね、付き合いっていうとなんかちょっとおこがましい気もするけど、
うん、
結構 Q の初期からね出てもらったりしてるんで、
クラブ Q だとねいつもあの、うん、鮎川さんの生誕祭とかね、
うん
うん、あの兄さんが提案してねなんか毎年のようにやったりしてたもんね。
そうですね、まあ、一番思い出に残ってんのは下北をね椎名さんご存命の時に3人で徘徊して、うん、いろんな場所へ行って初めて鮎川さんとすれ違った場所とか思い出の喫茶店とか、
うん、
いろいろ回らせてもらったんですよ。それで、それが今クラブ Q のホームページにも上がってるんでぜひ見てほしいなとか思いながら、
うん、特に印象に残ってるエピソードとかある？それ以外に、
うん、そうですね、まあ僕の自慢のバイクに2人またがってもらったとかね、そういうのがあってね、それで、うん、3days やってもらったんですよ、
うんうん、
ある時に15周年の時かな、でシークレットゲストでいろんな河本ひろとさんとか出てもらって、うん、3日目の時にシークレット用意してなかったら2日目の夜に明日ギター持ってきてなんて言われて、
ああ鮎川さんに、
うん、
うん、
何のことかなって見せるため、いや何だろうとか思い、何をしてとか言われずに、でも翌日持ってってじゃあやろうかってなって、えっ、ー、ってなってでステージ一回一緒に立たせてもらったんですよね、
うん、
それがやっぱり一番ねすごいエピソードですね。で終わった後にね、うん、その時ソカベ君とかもサニーデイサービスのソカベ君とかもいたんだけど、うん、椎名さんがね、あんたが一番良かったとよって言ったのがね、
あ
ですよね。
その時何演奏したのは何の曲演奏したの？
ビールスカプセルっていうね、あのサンハウス時代からやってるやつがあって、うんうん、シナロケでもやってるやつがあって、うん、それをね一生懸命高校生の時からコピーしてたんで、これならできんじゃないかなって言って。
なるほどね、いやそれはすごいいい思い出だわ
そうですね
そっか、うん、まあ、ここでね、兄さんがリクエストの、うん、ね、C&ロケッツの曲聞かせてもらうんだけど、これはやっぱりあれだよね、ビールスカプセル行くしかないから
、ね、いいですね
イントロがねすごく印象的な、ね、曲だもんね。じゃあ兄さん曲紹介お願いします。
はい、じゃあシーナ&ロケッツでビールスカプセル。
兄さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。 シーナ&ザ・ロケッツでビールスカプセルライブバージョンでお送りしました。
はい、もっともっとね、鮎川さんとこういろんな話したかったなと思うし、鮎川さん詳しいじゃないですか、ロックとかブルースのこととかもね。だからこうもっともっとこうなんかいろいろ深い話聞かせてもらいたかったなというふうに思いますね。本当に残念だなと思いますけどね。でもまあこうしてね、番組を介して交流させてもらえてね、こう鮎川さんと一緒に番組をできたことっていうことに対してね、まあ本当感謝しかないですね。はい、
シナが天国へ行って、一緒に音楽を作って、もう38年一緒に作って旅をしたり楽しいことを二人でやりよったのに、シナがおらんやったら、最初はもう全然音楽聴く気にもならんのです。何のためにギター弾くのかな、もう全然褒めてくれる人おらんし、シナがいいよとか言って調子に乗ってね、ロケッツでぶっ飛ばしてきた。それでしょぼんとなっとったけど、シナがそんな俺見たらがっかりするちやる日気がついて、それでバンドは続けないかんち、3人でもシナ&ロケッツだっち、シナがいないからザ・ロケッツじゃなくて、一緒にずっと作ってきたシナ&ロケッツという名前でシナがと一緒に作った歌をずっと歌い続けたいと願ってるから、僕らはもう歌えることが最高なんです。ほんでファンの皆さんと会えてライブをやれて、だから大好きな音楽をシーナと一緒に、シーナのスピリッツは全部入ってるし、生きている間は今日生きよう、本当に大切にもう今日を輝かしたいと思うね、ロックでね。
改めて鮎川さん、そして椎名さんのご冥福をお祈りします。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。